こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。さて今回のコネクトは九戸村の地域おこし協力隊としての3年間の任期が間もなく終了する久保康介さんと上野咲さんのお二人にお話を伺っていきます。お二人ともこの番組は2回目のご出演となりますが、3年間携わってきた自伐型林業について今回もディープなお話を聞くことができるのでしょうか。
久保さんと上野さんは地域おこし協力隊着任したタイミングってどっちが早い遅いってあるんですか？
一緒です。
あ、全く一緒、
はい、
それがいつからでしたっけね、スタート。
令和3年の4月です。
じゃあ全くの同期。
そうですね。
でちょっと以前にもお二方にはお話聞いてるんですけど、林業の経験自体はお二方最初からあったんでしたっけ？
全くないです。
上野さん全くない。
全くないです。
ちなみに、この九戸村に地域おこし協力隊で来る前、直前って何されてたんですか？
直前は看護師をやってました。
看護師さんだ。
そうなんですよ。
大学で、
はい、
経済学、経営学、
経営学を学んで、まあ、紆余曲折を経て看護の専門学校に入って。
あ、卒業してから行き直したんですか？
そうなんですよ。
で看護師さんをやられてて、
はい、
でも林業への思いが断ち切れず、
うん、そうですね、はい、まあ、いずれどっかに転々とするかわからないですけど神奈川から出るだろうって思っていて、で一つのところにとどまれない性格だってもう大学の時に分かってたんで、
はい、
でも看護師取った方がいつでもどこでも働けるからっていう、まあ岩手に来る前提があったから看護師を取ったっていうのも少しはあるんですよ。
あー、はい、なるほど。看護師職を手に持ってれば、
はい、
日本中どこでも、
そうです、何でも自由にできるなって思って。
そういうことなんですか、
はい、
へー、なるほどなるほど。
なんかいい資格ですよね、あれは。
いやでもすごいこう人生計画が、まあ、計画的なのか無計画なのか
そうなんですよ
微妙ですけどね、
どっちなんだっていう。
あ、そうですか。で久保さんも全く林業未経験
で、はい、
3年前、その直前って何されてたんでしたっけ？
私はコンピューター関係 のサラリーマンだったですね。
いわゆるシステムエンジニア的な。
まあそういうのもやりましたけど、はい、いろいろですね。
あ、そうなんですか、
はい、
久保さん その山への思いというか林業への思いってもともとどういったとこから始まったんですか？
僕、まあ、サラリーマンやってて、で、まあ、きっかけ忘れましたけど林業っていうのはいつからか興味を持って、でいろいろ本とか読んで調べてるうちにその自伐型林業っていうのを知ったんですよね、
はい、
で、まあ、これだったらもしかしたら、まあ、今の年からでも始められるんじゃないかっていうので、まあ、いろいろ調べ深くして、で地域おこし協力隊っていうので始めるのが、まあ、現実的には いい道だという感じだったんですよ。
はい、まあ、ゼロから全くないとこから来るよりはってことですよね。
そうですね、うんうん、まあ、ちょっと地元で研修とかあってで受けようと思ってたんですけど、運悪くコロナの最盛期で。
そうか、令和3年っていうと、はい、一番みんなが怯えてた頃ですもんね。
そうなんですよ、うん、でそういうのが全部中止になってしまって、はい、もう本当にで九戸にも一回も来れず本当にぶっつけてきてしまった、
はい、全く何もなしでエントリーして、はい、でまあ良くも悪くも採用してもらって、
はい、
じゃあもう着任が初めての九戸ですか。
全くその通りなんですよね。
これはこれでまたすごいですね。
あ、怖かったですね。
あれご出身どちらでしたっけ。
神奈川県の逗子市ですね。
お二人とも神奈川の。
そうですね、
海にはもともと縁があったけど、逗子の方だといくらか山があるイメージですけど。
そうですね、海と山がありますね。
まあでも林業じゃないですよね。
ないですね。
そっか。でまあそこから3年、お二人ともいわゆる、まあ、自伐型林業ということをやってたんですが、その九戸の地域おこし協力隊っていうのはそもそもがその自伐型林業での募集だったんですか。
そうですね、自伐型林業とあといろんな分野があってそれぞれ選べるような幅広い募集をかけてました。
あ、そうなんですか、
はい、
ちょっと林業自体が僕がもうほとんどその知識がないので、改めてちょっとその林業ってパッと考えるとそのいわゆるその杉の木をいっぱい植えて倒してっていうのがなんとなくの林業のイメージなんですけど、それ以外にもやっぱ幅広くあるんですか。
あ、そうですね、まあ、一般的な人が思う林業っていうのと、まあ、自伐型林業っていうのはちょっと若干違ってるかなというところがあります、
はい。
でまあ、一般的な林業っていうのは素材生産ですね、木を切ってでそれを売ったりとかして、まあ、そういうのが建材になったりとかするわけなんですけども、
うん、
まあ、切って売ってで大量に切ったところにはまた植林して再生させるっていうサイクルで回していくようなイメージなんですけども、
はい、
自伐型林業っていうのはもう今ある山の中で間伐しかしないんですね。間伐っていうのは間引くっていうことですね。木をまあ、例えば100本あるとしたらその中から残したい木を選んでおいてそれ以外を、まあ、自伐型林業は2割間伐っていうのが一応歌われてるんで
2割、
まあ、100本あれば20本間引いていくと、
うん、
はい、で残した木の材積を増やすことによってそれがもっと価値のある木になるいう感じなんで、はい、まあ、植林とかっていうのを基本的にしないようなイメージですね、
うん、そのまあ、2割間伐するものも含めて生えているものっていうのはそれは自然に自生したものってことですか。
どちらもあります。自然林で、まあ、広葉樹ですね、広葉樹を間伐するのもありますし、
はい、
あるいは杉とかそのヒノキとかヒバとかそういう人工林ですよね、
うん、
そういうのを間伐するっていうのもあります。
あ、そういうところの間伐もあるんですか、
ええ、
あ、そうなんだ、
はい、
ってことはじゃあその残す8割の木っていうのは目的だったり山の地形というか状態だったりによって変わってくるってこと。
そうですね、まあ、はい、将来的にこの木はもっと価値が上がるぞっていう木を残していくんで。
あ、なるほどな、木の価値を優先して残していく残していかないなんですか。
そうですね、なんていうんですかね、ちょっと理論的な話をするとなぜ2割間伐かっていうところがあるんですけど、
はい、
基本的に自伐型林業のサイクルでは、10年スパンでこう1箇所やったらその1箇所間伐したところには10年後に戻ってくるっていう計算でやるんですけども、
はい、
10年の間に材積が 25% ぐらい増えるっていう、まあ、データがあるらしいんですね。
ごめんなさい、材積ってどういう字を書くんですか。
あ、材の積算の積で、はい、要は木の体積ですよね。
あ、材は木材の材。
あ、木材の材で、はい、
あ、材積、
はい、
木の太さとか大きさのことをひっくるめて材積って言うんですね。
そうです、 要するに売り物になる木の部分っていうのが、まあ、10年で 25% 増えるので、
うん、
20% だけ切っておけば10年後に帰ってきた時には結局切ったのに財石が増えてるっていう理論らしいんですよ。
あ、2割切ったけど、はい、22割5分増えてるから、
はい、
結果 0.5 割り増えてるってことですね。
そうですそうです。
あ、まあ、理論上はね、
はい、うん、でそれで10年ずつこう1年に1箇所やるんで、はい、まあ、10箇所あれば永遠に切っていられるっていう、そういうのが持続可能なみたいな今の SDGs の話につながってくるんですけども、
うん、
はい、それを結局2割しか間伐しないし植林もしないんで、まあ、小規模にできるよと。
小規模というのは林業される側がってことですよね。
そうですね。要は大きな重機とか、うん、運転マンするような重機とかを使うんじゃなくて、もう自分の山の管理みたいなイメージで、
はい、
チェーンソーで切ったものを軽トラでこう出すような一番ミニマムで言うと、
うんうんうん、
そういう小さな林業を永遠に続けていけるっていう、そういうシステムなんで、
はい、
だからもう一般的な林業とは全然こうベクトルが違うっていうか、
うん、
規模も、はい、やり方も違うっていう。
そうか、はい、なんかね林業のイメージだとそのでっかい本当にその見たこともないような機械入れて、
はい、
片っ端からバッタンバッタン倒していって、なんかベルトコンベヤ
ー
みたいなので下ろしてっていうイメージですけど、そういうことではなくて本当にチェーンソーと軽トラでできる、
はい、
そのちなみに1年でやれる範囲っていうのが、
はい、
どう聞いたらいいのか分かんないですけど、例えば、うん、広さで言うとどれぐらいとかってあるんですか。
だいたい2人から3人ぐらいで、まあ、作業するとすると1年で、まあ、4ヘクタールから5ヘクタールぐらいです。で1ヘクタールっていうのが100メートル×100メートルなんで、
はい、
その正方形が5個あるっていう、まあ、4個か5個ぐらいのイメージですね。
あ、なんかでも山1個2個とかっていうイメージだったんですけど、もっと ちっちゃいってことですね。
そうですね。
あ、そんなもんですか。
まあ、そんなにでっかい機械使わないんで、
うん、
まあ、切るのもチェーンソーで切ったりとかするレベルなんで、はいはい、そんなにいっぱいはできないんですよね。
あ、そうですか。まあでもそれで1年に1箇所やって10箇所回ってれば、
はい、
その植えないじゃないですか。でもお話聞いてると、
はいはい、
植林はしないけどその10年の間にまた自生してくる次のやつが生えてくるっていうこと。
広葉樹林ではそういうのもありますね、
はい、
自然防火するっていうことでまた新しいのが生えてきますけども、うん、まあ、自然林とか要は杉とかは防火ないので、
はい、
切ったらそのままなんですよ、
うん、
でもそれも杉も 20% だけ切っておけば10年後にもう一回帰ってきた時に、
はい、
その残した木が太ってるので。
ああ、そうかそうか、
はい、
全部切るわけじゃないからね。
そうですそうです。
ああ、そうか。
理論上は永遠に例えば4ヘクタール1年やるとすると、
うん、
それが10年分あればいいので40ヘクタールもしも林地を確保していれば、
はい、
まさに永久期間になるんですよね、
うん、
理論上は
ここで県北広域振興局からのお知らせです。岩手県立二戸高等技術専門校では令和6年度入校生の一般専攻後期募集を行っています。募集定員は自動車整備士を養成する自動車システム科11名と建築大工を養成する建築科10名で在学期間は2年間です。対象は高等学校を卒業または卒業見込みの方などで社会人の方も出願できます。出願期間は令和6年1月26日金曜日までです。試験科目や日程など詳しくは県立二戸高等技術専門校電話 0195-23-2227 23局の2227番までお問い合わせください。今回のコネクトは九戸村の地域おこし協力隊として3年間自伐型林業に携わってきた久保さんと上野さんにお話を伺っています。 10箇所の林を順番に2割ずつ間伐していけば、理論上では永久に木を切り続けることができるという自伐型林業。3年間やってみた実際のところはどうだったんでしょうか。
多分想像ですけど、本で読んだりいろんなところで書かれているのと実際に山に入ってみるのと多少のその乖離はあったのかなって想像するんですけど、はい、その辺のところっていかがでした。
そうですね、私はすごい乖離を感じましたね。
はい、
自伐型林業のこう推進 しようみたいな動きがあって、そういう、うん、あの動画とか見てて、あ、これすごい、あ、こんなに稼げるんだ林業でって思ってたんですけど、
はい、
実際入ってみるともうすぐに木を切ってすぐに売ってっていうのができる状態ではないんですね、放置された森林っていうのは。
それはその木を切るまでに少し手間がかかるってことですか。
そうなんです、そこに至るまでにめちゃくちゃ手間がかかって、でお金にならない作業なんで、じゃあ誰がやるんだってこんなことをっていうのをまず感じましたね。
それ具体的にはどんなことをしなきゃいけないんですか。はい、
まずあの下草っていう笹とかそういうのが生えてたら刈っていったりとか、
うん、
あとつるが絡んでる木っていうのがある、
はい、
まあ、藤のつるとかいろいろあるんですけど、うん、そういうのがもうヤブみたいになってる森林だと一面に覆われてもう森に入っていくことすらできないっていうような状態の森もあるので、
はい、
そういうのを切っていったりとか、あと、まあ、あの木を切る段階になっても状態の悪い質の悪い木から切っていくんです。成長の悪い木とか形が悪い木とか、
まあ、いわゆるその間伐の対象になる木ってことですよね。
そう、間伐の干ばつ以前に
手前、
もっと手前にもっと悪い木がたくさんあるので、うん、そういう木から切っていく必要があるんですよ、
はい、
でそれ全く市場価値がないんで、でもそれをやんないと永久期間みたいなような森は作れないっていう、
はい、ああ、はい、そっかそっか。
で、永久期間を作るためには材を搬出しやすいような道も作らなくてはいけないんですね。
まあそうですよね、それは、
はい、でそれもまあ、あのショベルカーでじゃあなんか適当にやればできるかって言ったらそうではなくて、しっかり山の地形とかそういうのを見ながら山を壊さないような道作りっていうやり方があるんですけど、
はい、
それは習得がかなり難しくて、それもそれで研修が必要だったりとかするんで、
うん、
まず本当に干ばつに至るまでのそこが大変だな、コストもかかるし学ぶのに時間もかかるしで、
はい、
機械とかもなんだかんだで大変だし、
うん、
っていう課題に気づきましたね。
そうか、
はい、
この工場を動かせばこれだけのものが作れていっぱいお金が入ってくるよって言うけど、うんうん、工場がもう荒れ果ててて、
そうなんです、そうなんです。
まずはそのゴミ出して機械を手入れして、
そうです、そうです、
っていうところから始めなきゃいけなかったってことですか。
はい、
例えばじゃあその1単位というかその4ヘクタール5ヘクタールぐらいを出荷、まあその自伐型林業ができるようになるまでってどれぐらい時間がかかるものなんですか。
山にもよるんですよね。もうバーンって出来上がってるような山もあるんですよ、放置されてても。
あ、まあその放置の度合いというか、
うん、そうですね、
状態も違うか、はい、そっか、そう、
なんか山の地形とか日当たりによってもう本当にヤブになっちゃってて、
でもこれ雑草がバンバン育っちゃうところも ね、はい、ね、確かにありそうですもんね、うん、
手入れしたとしてもこれはちょっと本当100年後ぐらいにならないといい山にならないなっていうところも正直あるんですよね。
はい、
山によって本当に違うなっていうのは感じます。
あ、そっか。となるとじゃあどっから手つけるかみたいなことも最初に考えなきゃいけない。
そうですね、はい、
ねえってことですね。そうかそうか。その今もちょっとお話が出た、うん、と道を作る道をつけるっていうのはやっぱりこう簡単にその利便性だけでやるとえらいことになるんですか。
そうなんですよ、まあ、あの道幅っていう道の幅ですね、
はい、
これを壊れにくいってされているのは 2.5 メーター以下に抑えること、あと山を切り取って こう路肩にを作っていくってちょっと説明が難しい久保さんの方がお上手だと思うんですけど、
はい、
まあ、あの道幅を広くしすぎたり、うん、山を地山を削りすぎると崩れてしまうリスクがかなり高いんですよ。
道幅はまあ狭ければ狭い方ができるだけ今の地形は崩さないってことですよね。
はい、
でその削り取るというのは斜めになってるところに少し平らな道作る必要があるからってことですか。
そうですそうです。
それはそうか、確かにあのコンクリートでガッチガチに固めちゃえば話は別だけど。
そうなんですよ、はい、
山壊しちゃうからってことですか。
はい、あとはその山も地崩れとかを起こした後のところに道をつけたりするとそれはもう地盤もあの弱い状態なので崩れやすい、
うん、
だからそういうところを避けてルートを選定するっていうのがまず大事になったりとか、安定した地盤が安定しているところにつけていきましょうっていうところですね、
はい、
あと水が流れてきたりするところにつけてしまうとなんか大変だ、崩れたりとか、いろいろなことを考えながらやる必要があります。
それってでも何でしょう、こう長くその場所で暮らしてれば、うん、ここ崩れたとかここは沢になってるとか分かりますけど、いきなりって分かるもんなんですか久保さん。
いや難しいところはありますね、
はい、
あのなのであの作業道を作るっていうことに関しても研修をちゃんと受けるんですけども、
はい、
その研修で先生が来てくれた時に先生に道だけはこうあのルートだけはこうつけておいてもらったりとかするんですね、
はい、
安全なところここをこう印つけておいてここに道作っていけばいいからというのを、うん、言ってもらってから僕らがこう作って、
はい、
でまた先生来てくれた時にチェックしてもらってみたいのを繰り返すっていうのがあの一般的な、まあ、地域おこし協力隊でまだ学んでるうちの人たちっていうのはそういう形の方が全国的に多いんですね、う
ん、はい、先生はもうじゃあ山見てここはこうだからっていうのは分かる、
あもうプロで自分で自分の山に 何キロもつけてるようなあのそういう本当にプロの人が来てくれるんで、
うん、それで、ね、でもその先生のこうやってるのを見てある程度は皆さんも覚えられるもんなんですか。
私は無理でしたね違うなと思いながら見てました。
あの先生のここっていうのと自分がここでいいんじゃないって思うのとやっぱ違うんですか。
あ僕は違いました
そうなんですか。先生は何なんですか。 それってこう後で答え合わせとかするんですか。
いやないんでしょうが、まあ、その作業道の作り方っていうのもあの理論をこう開発した人がいらっしゃって、
はい、
でその人からこう脈々と受け継がれているあの作り方 あの先生なんですけども、まあ、そういう本とかも出してるんですね。そういうあの始めた人が、
はい、
でもそういうの見てもやっぱ難しいなっていう、書いてあることを読んで理解したとしてもそれを実践できるかっていうと、いやそれなかなか難しいなと思いますね
あそうなんですか。具体的に何がどう違うっていうのも言語化できるような話じゃなくて、
そうですねこういうところを通すっていうのは知ってますけど、うん、実際に山にポンって入って、まあ、先生とか、
はい、
あの初見の山に入ってガハッと見渡してで、まあ、ちょこちょこ歩きながらでこの道だって決めていくわけなんですけど、
うん、
その判断基準っていうのはどうもやっぱりどこを見てるのかなっていうのがありますね。
もう経験値、
ああそうなんでしょう、
なんですかね、
思いますね。
上野さんも同じように思われますか。
そうですね、私もそのいずれは先生に頼らず自分でルートを入れたいって思ってたので、
うん、
自分で一応考えて先生はどうつけるんだろうってこうあの見てるんですけど、まあ、あの割と当たってるところは当たってるんですよ自分で、あここ行くんだろうなって。で なんでそれがあの合致するのかなって思ったら、あのなんか大元の理論としては幹線っていう主要な道を通すのはその尾根を、尾根って分かりますか、
ね、はい、山の尾根を切り立ってるというか、
はい、
上のとこですよね。
そうですね、うん、そこをに入れていくと、で早く山頂にたどり着く道をまず一本つけるっていう、で、
うん、
そっから、まあ、あの支線と呼ばれる道をこう伸ばしていく、まあ、葉っぱがあったとしたら葉脈が一本 あの中心に通ってて、はい、そこから分かれていくようなで毛細血管みたいな道をこう作っていくっていう大元のがあって、だから最初はじゃああのてっぺんまで登るにはどこを通すのかなっていう視点で見ていくと、あここしかないんじゃないか、ここは安定してるからここは行くんじゃないかって予想すると当たってたりとかしていきますね、うん、
はい、
であとはもう地形とあと棚って呼ばれる山、急なところとちょっと緩やかになってるところ、急なところ緩やかになってるところっていう山も一定の勾配じゃないので、
はい、
その棚を利用してよく道を入れていくんですけど、だからその棚が見つけられるようになると、あここ通すんじゃないかなって思うとここ行ったりとか、まあ それぐらいは分かるようになってきたんですけど、
うん、
もっと先生はもっと複雑なことを考えてこの木は切るべき切らないとかそこまで見えてるので、
はい、
その細かい部分とかそういう水の流れとかはまだ私は分からないですね。
そっか、まあでも道は本当にその後の作業性もそうだし、ね、それこそ命に関わる大事なとこなんですもんね、
はい、
道一本つけるのってやっぱ相当時間かかるんですか？
そうですね、1日に10メーター、20メーター進めたら本当に先生レベルだとは思います。まあ、あの山のやりやすさにもよりますけど、
うん、
はい、
1日に10メートル、
10メートルも進めないこともざらにありますよ。
それはもう具体的にじゃあ、木を切ったり、うん、それこそその下の雑草だったり下草刈ったりとかそういうこと？
そうですね、道を通すその道上に木があったらまず木を切って、
うん、
で雑草も生えすぎてたらもうそれを道に混ぜたらあまりいい道もあの作れないんで雑草を刈ったりとかもしますね、うん、
そっか、でもそう考えると確かに林業って始めるまでが大変ですね、
うん、はい、
まあ、農業にしたってねきっとその畑耕して作物植えられるようにするまでも大変なんでしょうけど、基本的にじゃあもうほぼほぼ放置されている状態の山がほとんどってことですよね。
はい、そうですね、はい、
その放置される以前ってかつては誰かが山に入って手入れしていったってことなんですか？
人工林に関してはそうですね、一回天然林を切って植林して
たので、なるほど、
うん、入ってたんでしょうね。あとはこの辺だと炭焼き文化があるので、
はい、
あの山に炭焼いてたあの跡みたいのがあったりするんですよ、
うん、
であいつか切ったからあの切った木ってこう股になって生えてきたりするんで、
股になって
二股根は一緒で何本もそっから木が生えてるような状態。
あよくねあのたまに公園なんかでもこう、
うん、あります
よね、ガーッと広がってる木ありますけど、あれは一回切ってるからああいう感じになったりするってことなんですか？
ああいうのは、まあ、わざと庭木みたいのそういうの持ってきて植えてる可能性もあるんですけど、
うん、
この辺の奈良の山でそういう風になってたら一回切ったんだろうなっていう説が濃厚です。
あ普通はまっすぐ上に伸びますもん ね植物ですからね、
はい、
そっかそっか、そういうじゃあかつて炭焼きとかで使われていたような山がいろんな理由でその人がもう入らなくなってっていうところもじゃあ多々あるってことですか？
そうですね、はい、
お話はつきませんがそろそろお時間です。次回の後半も九戸村の地域おこし協力隊久保さんと上野さんに引き続きお話を伺っていきます。お楽しみにどうぞ。今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。